2、特集、阪南市の給食を中学生がレポート。今月号の表紙は、学校給食センターを取材した中学生の皆さんの写真を掲載しています。気持ちを込めて手作り給食をお届け。学校給食センターは大規模改修を行い、令和7年2月に1日最大3600食分の給食を作ることができる施設に生まれ変わりました。今回は鳥取中学校放送部の皆さんが地域の魅力を伝えるため学校給食センターを取材しました。中学生レポーター。今日は地域を伝える中学生レポーターとして学校給食センターにお邪魔しています。鳥取中学校放送部です。そしてこちらが栄養教諭の武田先生です。今日はよろしくお願いします。武田先生、よろしくお願いします。中学生レポーター。早速ですが、インタビューをさせていただきます。大きな調理器具が見えますね。大きなお鍋一つで何人分の給食が作られるのですか？武田先生、給食センターの大きなお鍋は釜と呼ばれます。水を満タンに入れると350リットルも入ります。大おかずだと850人分くらいです。中学生レポーター、なるほど、すごいですね。私の好きな給食はひじきの五目煮なのですが、給食の中で人気のメニューは何ですか？武田先生、鶏肉の竜田揚げとか鶏煮板丼のような揚げ物は好きな人が多いようです。また、カレーの日は食感が空っぽになって帰ってくることが多いです。麺類ではラーメンが一番人気のようです。意外なところで行くと海藻サラダも隠れた人気メニューの一つです。中学生レポーター、海藻サラダ美味しいですよね。私も海藻サラダ好きなので人気メニューの中に入っていてなんだか嬉しいです。中学生レポーター。昨年から中学校の給食もこの給食センターで作っていただいていると聞いていますが、1日で何人分の給食を作っているのですか？武田先生、日によって多少変動することもありますが、市内の小学生と中学生、先生たちの分を合わせると3400人くらいの給食を作っています。中学生レポーター、3400人分にもなるのですね。何人で作っているのですか？武田先生、実際に釜で炒めたり味付けをしたりする調理員は13人です。その他にも野菜を洗ったり皮を剥いたり帰ってきた食器を洗ったりする調理員も合わせると全部で42人で作っています。中学生レポーター、意外と少ないのですね。もっと多いのかと思っていました。中学生レポーター、私たちの学校には給食がいつも11時くらいには届くのですが、何時から何時間くらい作っているのですか？武田先生、早い人ですと6時30分くらいから野菜を洗ったり皮を剥いたりし始めてくれています。4時間30分くらいかけて給食を作っています。中学生レポーター、いつも早朝から長い時間をかけて私たちの給食を作っていただきありがとうございます。ところでこのシャベルみたいなものは何ですか？武田先生、こちらはスパテラというもので、大きな釜で炒めたり煮たりするときに混ぜる大きなしゃもじのようなものです。よかったら持ってみてください。中学生レポーター、ありがとうございます。重たいですね。武田先生、これを使ってみんなの給食を混ぜています。中学生レポーター、最近物価高騰で食材の値段が上がっていると思うのですが、給食は十分にいただいていて、いつもお腹いっぱいです。食材を確保するのに何か工夫されていることはありますか？武田先生、近頃の物価高には本当に頭を悩ませているところです。 育ち盛りの皆さんにしっかり食べてもらえるように、旬の野菜を使ったり、それ以外の食材もなるべく値段や品質を見ながら仕入れ先を選んだりしています。仕入れ先からの情報も大切にしています。中学生レポーター。なるほど、工夫が大事なんですね。いつもありがとうございます。中学生レポーター、気をつけていることはどんなことですか？武田先生、まずは安全で美味しい給食になるように、衛生管理にはみんなすごく気を使っています。作業の合間には何度も手を洗いますし、自分自身の体調管理にも気をつけています。中学生レポーター、やはり食を扱うということは大変なんですね。最後に私たち中学生にメッセージをいただけませんか？武田先生、給食にはみんなに健康になってほしいという作っている人たちの願いと応援する気持ち、エールが詰まっています。これからもしっかり食べて元気に学校生活を過ごしてください。中学生レポーター、私たちも好き嫌いせず作っていただいている皆さんに感謝して、給食をいただきたいと思います。本日はお忙しい中、ありがとうございました。終始、和やかに取材が進みました。鳥取中学校の先生に人気の給食メニューは、トマトカレーや鶏煮板丼。中華メニューだとガッツポーズする先生もいるそう。協力いただいた皆さん、ありがとうございました。問い合わせ、町の活力創造課。電話 072-489-4510。 防災特集、出水期到来、災害への備えを。梅雨から台風の多い秋にかけては出水期と呼ばれ、この時期は雨が多く降るため風水害や土砂災害のリスクが高まります。いざという時のために準備しましょう。もしもに備えて、いつもの時に、マイタイムラインを作ってみよう。風水害が発生する前に、いつ、何をするのかを自らの環境に沿って考え、命を守るための避難に備えた行動を、一人一人があらかじめ決めたもののことを、マイタイムライン、防災行動計画と言います。マイタイムラインを作成することで、逃げ遅れを防ぎ、大切な人の命を守りましょう。マイタイムライン作成の進め方。1、自宅や職場の地形の特徴、洪水リスク、水害リスク、避難所の場所を知り、自分や家族が避難する必要があるか確認する。ハザードマップを確認。2、災害情報の基本的な知識を収集する方法を知る。大阪防災アプリや気象庁ウェブサイト、テレビ、ラジオの活用。3、自分が取るべき具体的な行動を事前に決めておく。警戒レベルごとの災害リスクを知り、いつ、どこに、誰と、どの経路で、どこに避難する、などを決めましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 072-489-4503。